聖書を朗読いたします。フィリピの信徒への手紙第4章4節から7節、新約聖書358ページです。フィリピの信徒への手紙第4章4節から7節、358ページです。主にあっていつも喜びなさい。もう一度言います。喜びなさい。あなた方の寛容な心をすべての人に知らせなさい。主は近いのです。何事も思い煩ってはなりません。どんな場合にも感謝を込めて祈りと願いを捧げ、求めているものを神に打ち明けなさい。そうすればあらゆる人知を超えた神の平和があなた方の心と考えとをキリストイエスにあって守るでしょう。ウェルカム礼拝で教会の生活について紹介をするのもいいことだろうと思いながら、前回は礼拝ということをご紹介いたしましたけれども、今回はそれとも重なりますが、祈りということをともに考えてみたいと思うのです。新しい方々にとりましても、あるいはすでに長く信仰を持っているお互いについても、祈りということについて、改めて思いを深める時であればと、そう願います。一度も祈ったことがないという場合は、おそらくないのではないかと思います。信仰を持つ者、持たない者、それを問わずに、人間として一度も祈ったことがないという、そういう場合は少ないのではないかと思います。あるいは中には、勇ましい無神論者の方がおられまして、自分は心して祈らないようにしているということはあるかもしれませんけれども、その場合にも心してと言わなくてはならないとすれば、思わず祈ってしまうということがあるということでしょう。そうすると人間というのは祈る生き物だと、そういうふうにも言うことができるだろうと思います。笑い話に、ある家庭で、その家の、父親だけが信仰まだ持っていない、他の、その妻も、あるいはその子供たちもみんな信仰を持っているんですけれども、その夫、子供たちの父であるその一人だけが信仰を持っていない。食事の時になりますと祈りを覚えまして、そのお母さんと子供たちがお祈りをし始めるわけです。そうすると子供がこう言ったというんです。このお家で祈らないのはうちのワンちゃんのポチとお父さんだけね。犬と一緒にされるのも尺に触るでしょうけれども、それならば信仰を持てばよいのでして、人間というのは祈るものだというのはその通りだと思います。で、祈りというのはほとんど祈願でしょう。合格祈願とか、あるいは家内安全とか商売繁盛とか、それを低く見るつもりもありません。で、実は私たちも今日ここにあるように、読みましたように、感謝を込めて祈りと願いを捧げ、求めているものを神に打ち明けなさい。この訳もいいですね。打ち明けなさいというところなのです。こんなことが必要なんですと神様におっしゃいなさいと、こういうわけです。私たちにはなんとなく考えている、幸せ像のようなものがありまして、それに少しでも近づくように願うわけであります。しかし今読んだ言葉の中にも現れてまいりましたけれども、打ち明けなさいというのと、我々が祈願という、願掛けといいましょうか、そういうところで願うことっていうのはどうもちょっと色合いが違うっていうのは、もうこの言葉一つでお分かりかもしれません。打ち明けなさいというのは随分親しい関わりです。ですから教会の場合には神に祈るというのみならず、 神と祈るというふうに言う場合があります。神と祈ること、これは教会の一つの特徴的なことかもしれません。神との交わりと言ってもいいのですけれども、宗教が違えばそこでは、まあ専門家が神の世界を知り神と交わるということはあるけれども、一般の信徒はなかなかそうはいかないということにもなろうかと思いますけれども、我々教会はそんな違いはあまりなくって、みんな神と一緒にお祈りをするんです。これは一つ特徴的なことかもしれません。そのことは言葉を変えて言うならば、まあ、神様との関わりの中で我々が祈るということでしょう。交わると言ってもいいんですけれども、ここでは一旦関わる、関わるといった場合には私とあなたという関わりがあるということを思い起こしていただきたいからです。でどうしてそんなふうにするのかというと、それはしばしば我々の祈りは神様の祈りとは異なる。今神様の祈りと言いましたけれども、主の祈りの中でも神様の願いは出てくるんです。毎週主の祈りを祈りますし、皆さんが日ごとの生活の中で毎日お祈りになるかもしれませんけれども、その中で御心の天になるごとく地にもなさせたまえというのですが、神様のここには願いが出てくる。天に御心のと、御心っていうのは、まあ、その訳でもいいんですけれども、原文読みますと願いと訳してもいいし、あるいは願望と訳してもいいような言葉があります。祈りに近いようなもの、神が人間に向けて願いを込めていらっしゃること、それと我々が地上で願っていること、この神の願いと人間の願いはある場合にはすれ違うんだということをシュエスはご存知だったから、だからシュエスはお祈りをお教えになるときに、神様も願っていらっしゃるんですよ、そのことが分かりますかと、そう弟子たちに問いかけながら、こう祈りなさい。これが言われましたのは、あの有名な三条の説教というところです。そこでシュエスはご自分のお祈りをお教えになりました。で、その前に書かれてあることは、異邦人のようにくどくどと祈るなと書いてある。で、神様がどんなに私たちのことを願っているか、私たちに願っているか、私たちの幸せを、私たちの救いを願っているか、そのことを忘れてしまって神様と関わりが切れたまんま、それこそ神様に下手な鉄砲100撃ち当たるという形で、まあ、いくらでもお願いをするんですけれども、ちっとも当たらない。なぜかというと、神様が願っている願いをあなた方はご存知かということです。そこで神様の願いを知りながら私たちの願いが本当に豊かに出会うこと、そのことのために神に祈るのみならず神と祈るんです。神と祈る、これは教会の祈りのとても大切なところだと思います。このことがわからないからこそ、私たちは下手な鉄砲の願いをいろいろとしながら、ある場合には願いが間違えてしまっていて、願いを、まあ神様が叶えてくださったんだか自分が叶えたんだか分かりませんけれども、ある場合には願いが実現する場合がありますが、しかしその願い実現したところで、果たしてその願い実現することが正しかったかなと、ふと立ち止まって考えてしまうこと、その願いの先に開かれた世界が思いがけない世界であって、そこで立ち止まってしまうことっていうことも人生の中にはたくさんあるんではないかと思います。だから願うときには、我々は神様がどんなに願っていらっしゃるか、我々が何を願うべきか、神様と一緒に願うこと、そのことを神様お求めになります。ですから教会の祈りは神に祈るにとどまらずに、神と祈ること、打ち明けなさいと言われている通りです。本当の神様の願いというのは、そういう意味では私たちはよく知らなくてはなりません。 我々の表面上に現れるさまざまな願いの奥に、神様と一緒になって願うべき本当の願いがあるのでしょう。神様の身思いを知りながら、それは何かと言いますと、神様からは、それは主イエスを救い主というところで明らかですけれども、神様の願いは私たちが救われることです。私たちが一人きりならずに、神様が共にいてくださって、いつも神様の確かさ、温かさを知りながら生きるようになること、それをまあ救いと呼んでよいでしょう。強い神様がすぐそばにいてくださることをいつでも知りながら歩むようになること、そのことを神様願ってらっしゃる。そっぽを向いてしまうような私たちに対して、でいろんな願いをする私たちに対して、それは願いだろうけれども、そうじゃない、私が最も知ってほしいのは、こんなに私近くにいるじゃないか、そのことを知ってほしいというのが神様の願いでしょう。それを私たちの側から言うならば、それをその神様がいることを知るのは、私たちにとっては平安でしょう、平和でしょう。我々が神に願いを一生懸命ぶつけながら、でもその願いがある場合には振り分けられるようにして、本当の願い、それを神様が明らかにしてくださって答えてくださる、そうしたことが実は今日のところでは書かれております。ちょっともう一度読んでみますが、6節の後半ではこう言われます。どんな場合にも感謝を込めて祈りと願いを捧げ、求めているものを神に打ち明けなさい、何でもお祈りしなさいって言うんです。何でも求めているものがあったら神様におっしゃい、おっしゃいなさい、そうすればいい、そう言います。そうすればすべてのことはあなたの願い通りに叶えられるとは書いてないんです。そうすれば人知を超えた神の平和があなた方の心と考えをキリストイエスになって守る。平和がやってきて心が守られるんだ、考えが守られるんだ。多くの願い叶えながら殺伐たる心で生きるなんてこともあるでしょうけれども、そんなことじゃない。神様は願いを振り分けるようにしながら、本当の願いを明らかにしてくださって、そしてこれが願うべき願いだ、それはここで平和、ギリシャ語で平和っていうふうに書かれているんですけれども、きっとパウロはもともと言葉を話すのはヘブライ語を話しました、ヘブライ語の人間でありますから、ですからここはシャロームっていう言葉を考えたはずです。シャロームはキリスト者ならばシャロームっていう言葉知らない人はいないでしょう。平安って訳してもいい言葉です。このシャロームも、あるいはギリシャ語の平和も、そういう意味では同じところを指さしていまして、それは内的に言えば安心することです。平安なことです。外側で言えば平和です。神様が最も我々に与えたいと思っていること、は私たちの心が深く安心することです。深く安堵することです。それが神に打ち明けながら、神と祈りながら、ずっと残されてくる一つのことは、ああ大丈夫だ、このお方がおられるんだから、そういう思いでしょう。人知を超えたと書かれてあります。我々は人知で知るさまざまな祈りがありますし、祈りの答えもありますし、そこで我々が採点表を持ちながら一体何パーセントに答えられたかなんてことを考えているのかもしれませんが、人知を超えたって書いてあります。人知を超えたというのは、言ってみれば別のラインがやってくることでしょう。なんかクイズ番組で、 私それあんまり見てなかったんですけれども、ちらっと見たときにもうずいぶん前のクイズ番組も知りませんが、いろいろとなんかそのクイズを答えるのにいろんな手立てがあるんですね。そして一つは LINE っていうのがあって、どっかに電話かけてそして聞くことができるっていう、そういう答え方が用意されている、そういうクイズ番組があったように思いますけれども、私はそれと似ておりまして、いろいろと人生の問題に行き詰まりますと、それこそ電話かけるんです。どこに電話かけるかっていうと、もう今は叶いませんけれども、親に電話しました、両親に電話しました。人生のクイズに対して答えられなくなったら親にの LINE をするんです、電話をするんです。で、大体よく話聞いてよく話してくれるのは母の方でした。で、父親はまあお祈りしてるよなんて途中で打ち切られちゃったりして、そうすると母が出てきて母とは長く話したりする。そうするとこっちもなんか溜まっている不平や不満を母にいろいろと述べたりするわけですけれども、それをいろいろ聞いてくれて、これはこうじゃないじゃないとか言いながら、まあ大体あまり満足しないですけど聞いてもらっても、でもそうやって長い電話をしているんです。そうしますと最後に、まあ、随分長い電話をしてもう話が尽きたと思う頃に、じゃあお祈りしようかと言って電話口の向こう側で母が祈り始めるんです。そうしますと今まで話し合ってたその電話の雰囲気と全然違うわけですよね。電話って本当はこっち側に話の人が話す人がいて、向こう側で話聞く人話す人がいて、こういうふうにつながってるじゃないですか。水平のラインですよ。当時私がおりましたのは埼玉でしたから、そしてそこから、当時は沖縄に母がおりましたから、両親がいましたから、沖縄に電話しますと、おそらく海底ケーブルかなんかを通ってね、水平のラインがさーっと通っていくわけですよ。そしていろいろ話すんですけれども、そうやって話していると祈っているとそのラインがどうも違う、そのラインが違うようになってくるんですね。不思議なように母がずっと祈るのを一方的に聞きながら、そのラインはね、水平のラインじゃないんですよ。垂直のラインなんですよ。垂直のラインにつながってしまって、そうするとこのラインは揺るがないんです。すでに私はもうどこにも電話がかけられなくなりました。母が亡くなった、父が亡くなった時にも誰に相談すればいいんだろうってそう思いましたし、母が亡くなった時にはいよいよもってもう両親がいないから誰にも相談することはできないなぁなんて思いを持ったものです。ところがそうなって非常にはっきりしてくるのは垂直のラインが残ってるっていうことです。過ぎゆく両親よりも神に向けて確かなラインがそこでつながること、神と祈るようになること、こうした世界が開かれてまいります。で、なんで両親に電話してたかっていうと、どこかで安心したいからです。不安だからです。ところがもうすでに電話かけてる時からそれは明らかなんですけど、もう大人になってしまえばこちらの不安を拭うような安心は親はくれないものです。それは当然でしょ。もう自分の方が活発でありますし、自分の方が力もある、自分の頭の回転の方がきっと早いんです、親よりも。そうなっちゃうともう親は間に合いません。それでも安心したくて電話かけるんですけれども、垂直のラインがはっきりしますと安心の源がはっきりします。ああ、この方が生きておられる、それは母の祈りに教えられたなんて話じゃなくて、神様ご自身につながれて、ああ、人生の責任を持ってくださるこの方がおられるんだということを知るようになる。今でもそうです。神様と祈るときに神様に説得されて一番安心するんです。一番腑に落ちるんです。そういう神との関わり、それが祈りの世界でしょう。 今日語るこの平和、平安というものが神の御前で実は与えられること、このシャロムという言葉自身がそうですが、満たされるっていう意味を持っています。本当に満たされるのは人からじゃないんです。このお方を知る垂直のラインで我々は満たされるんです。それを知らないからこそ我々は人知の中で心と考えがどうも歪んでしまうのかもしれません。でもそれを守ってくださるんだ、私がいるじゃないかと神様が言われる中で私たちの心は歪まずに済むんだと、そういうのです。私は今朝は祈りとはあえてこう言いたいと思いますが、改めて神に近づくということではないのだ。神に近づくっていうのは実は聖書の他のところで言われていることがありますから、それはまあ祈りということかどうかということは別にしまして、神に近づくっていうことは言葉は聖書の他のところに出てきます。ですからそういうところを否定しようというつもりはないんですけれども、しかし今朝のこの言葉に即して皆さんに申し上げたい、祈りということで申し上げたいのは、改めて神に近づくということではない、こう書いてあるんです。主は近いのです。だから主は近いから、その後どんな場合にも感謝を込めて祈る前から主は近いんですよ。そのことを忘れてるだけなんです。私たちが祈りにおいてそのことを思い起こすんです。もう一度、それがどんなに確かな守りや支えであるかということを改めて祈りにおいて思い起こすと言ってよいでしょう。そのためにも私たちはこうして礼拝を捧げています。礼拝というのは祈りそのものだと言ってもいいけれども、祈りと神様からの言葉がもう一緒くたになっているのが礼拝でしょう。こうして教会に来るとお祈りばかりしてないで、そういう意味でお参りとだいぶ違うんです。前回の言ったお参りとはだいぶ違って、それこそ前回申し上げましたが、神の言葉をいただくんです。そうすることの中で神様説得なさるんです。こんなに私が近くにいる、思い起こしてほしい、それを忘れてるんじゃないだろうか。我々は祈りの中で我々の心が開かれて、我々が本当にどこにいるかということはよくわかるんです。主は近いんです。主の近さの中を私たち生きていること、そのことを神に教えられてもう一度思い起こす、それが神に祈る、さらには神と祈る私たちの世界だと、そう言ってよいと思います。お祈りいたしましょう。あなたを忘れて悲鳴のような祈りをあげている場合があります。どうかそのことに気づけますように。どんなに近くあなたがおられるか、あなたに説得されながら、私たちが本当にあなたがお望みの安心した心を主の御前に捧げることができますように、満たされた心、シャロームの心を御前に備えることができますように、帰り見てください。主の御名によって祈ります。アーメン。